それでは御言葉を取り継ぐことにいたします。ノアの聖書公開の第7回目になります。10章から11章の9節までちょっと長いですので、ところどころだけ読ませていただきます。最初に読むところは10章の6節からです。10章の6節から。ハムの子孫はクシュ、エジプト、プト、カナンであった。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカであり、ラマの子孫はシェバとデダンであった。クシュにはまたニムロドが生まれた。ニムロドは地上で最初の勇士となった。彼は主の御前に勇敢な狩人であり、主の御前に勇敢な狩人ニムロドのようだという言い方がある。彼の王国の主な町はバベル、ウルク、アッカドであり、それらはすべてシンアルの地にあった。彼はその地方からアッシリアに進み、ニネベ、レホボ、トー、イル、カラ、セレンを建てた。セレンはニネベとカラとの間にある、非常に大きな町であった。11章に飛びます。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平安を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバーベルと呼ばれ、主はそこで全地の言葉を混乱、バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。アーメン。お祈りします。天の神様、人類の先祖のこと、いろいろな人たちを通して、今日も私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。そして、大昔のアダムとエヴァ、そしてまた今出てくるところの多くの人名がありますけれども、今日私たちの世界と全く変わりません。私たちも同じように本当にあなたに逆らい、あるいは争い合い、人を殺し合い、嘘をつき合い、このような混乱の中におります。どうぞしよう、今日私たちがまた誠の一つの言葉の中に変えていくことができる時としてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。バベルの塔というと皆さんはどっかでいつでも聞いていたと思います。もちろんクリスチャンであるならばこの言葉をよく知っております。さて、このことについて話していきましょう。ノアのところからこの3人の子供たちが生まれました。セム、ハム、ヤペテでした。そしてノアは神様に本当に忠実に忠実に従う人でありました。創世記の5章の中にアダムの系図を書いてあって、そしていろんな人たちが出てきますけれども、その最後の方に、そして死んだと書いて、また6節の最後の方にも、そして死んだ、そして死んだ、そして死んだ、そして死んだって、何百年生きたとしても、そして死んだって言葉で終わっております。しかしここに、エノクっていう人が出てきて、彼は神と共に歩みました。そのエノクの子供の中にノア、慰め、あまりにも世の中ひどいもんですから、慰めてくれる子って言って、ノアと名付けていきました。しかし、この世界はそんなに平和なところはほとんどありませんでした。神様は再創造を考えたようです。それは今ある人々を一旦全部滅ぼして、そして新しい信仰によって生きる人たちを作ろうということで、一つの目標だとしたんですね。そしてこのノアは正しい人です。神様に従う人ですから、ノアに言いました。120年の期間、 その後、この世界は滅んでいっていくということを告げました。120年っていうのは確かに長く思うんですけれども、これは神様の完全数と思ってくださるといいと思います。それぞれに120年、その人が生まれてから神様のとこに帰っていく、肉体を脱ぎ捨てるまでの年齢、それぞれが神の時。ですから、120年っていうのは、これはですね、カイロスって言って、神の時、神の時が来る。その時に、あなた方が滅んでしまわないように、私の言うことを聞いてほしいと言って、ノアに箱舟を作ることを命じました。ノアはこのことをまともに受け取りました。で、この箱舟は非常に大きくて、1万5千トンくらいの大きさだと言われております。それをどうしてノアたちが作ることができたんだろうか。その方法はわかりません。また、それが本当に120メーターでしたか ?135 メーターがある長さが、幅が35メーターとかで、そんなものを本当に作ったんだろうか。それよりも、この箱舟の意味がもっと大事だと思います。すなわち、神様の御心は全ての人を救いたいんです。ですから、そこにいた住民、全ての人がそこに入って救われるようにっていうことこそ、大きな箱舟を設計されてた。本当にこれだけのものを作れたのかどうか、そういったことを考えるよりも、神様は全ての人を救わんとして、大きな大きな箱舟を作らせたって考えていくと、最も真っ当な答えじゃないかと思います。ノアは命じられた通りにそれをしてきました。そして40日40夜、やがて雨が降ってきました。その間にノアたちはこの箱舟に入ることが、その前に入ることができたんです。7章の10節に、神様がですね、ノアたちが箱舟に入って、そして7日が過ぎて、ですから箱舟に入ってから7日過ぎてから雨が降り出しました。これは何だったんだろうか。私なりに考えますと、7っていうのもこれは神様の完全数です。この箱舟は全ての人を救うために作った箱舟ですから。ですから、他の人たちもノアたちのように入ってくるのを待つ期間だったんじゃないでしょうか。これは聖書に書いてないからわからないですけれども、そのように思います。そして40日40夜の大雨が降ってきました。いつも言いますように、4っていうのは人間に用いられる数字です。3は神様に用いられる数字でしたね。三密体。で、4、これは甚だいつでも不完全を表すんです。不完全。それから災いだとか苦しみとか表していくんですね。ところが、3と4が合わさると7になります。7が神様にとっての完全数。3×4 は12。12が神様にとっての完全数。1年は12ヶ月、12使徒だとかいろいろあります。ですから、40日40夜っていうのは本当に神様の試練。これの表す数字というふうにしてもいいと思います。そして、ノアたちはその中に入って、やがて箱舟から出ました。箱舟に入ってから150日ぐらいは水がまだ張っておりました。さらに150日経った時に水が引いて乾いて、彼らは地の表に出ることができたと書いてあります。約1年間、ノアたちにとっては閉じ込められた世界の中にいなければなりませんでした。でも、ノアは箱舟を作るって言ったって、これは遊んでは作れませんね。自分のしたいことじゃありません。神が願うことに自分自身を徹底的に従わせてきました。さて、これは人間にとって不自由なことでしょうか?どうでしょうか?むしろ、これは自由なことなんですね。私たちが自分の自由をつかんだらどうなりますか?必ず不自由になります。そしてまた自分自身の最後の不自由は死っていうものをつかまなければなりませんよね。ですから、神様の不自由の中に入るっていうことは素晴らしいことです。日曜日ここに来て礼拝するっていうこの神様からの約束、これに捕まえられること。ここでは毎朝7時から祈り会を開いておりますけれども、時々嫌だなぁと思うことたびたびあるんです。でも、そこに出続けていくことによって、むしろ自分自身が神様から捕まえられている。そんな思いがいたします。ですから、自分の自由、 なると怖いんです。ノアは何をしましたか？酒を飲みましたよね。酒を。酒っていうのはこの世の代名詞として取ったらいいです。酒に酔うっていうこと。最初は酒を飲んでる。でもやがてどうなりますか？酒に飲まれてしまう。私たちもこの世を愛してこの一生懸命掴んでいく。自分の中に入れてなんとか楽しくと思っている。でも気がついてみると、この世に自分自身が捕まえられている。ギャンブルに捕まえられてたりですね、なんかいろんなことに捕まえられていたりする。本当に自分の自由っていうのは人間の一番の霊的に言うならば不自由なところ。神様の不自由っていうのは、この人間にとって一番自由なところになります。さて、そのようにして神様とのことが進んでいきました。そしてノアは箱舟から出てから神様との間に契約を結んだってこと書いています。神様と人間の契約っていうと、三つの契約がありましたね。一つは総務の関係。お互いにギブ&テイクです。一個このパンをあげるから100円ちょうだいとか、お互いに務めを全うすることによって結ばれる約束。次は、信頼関係の契約があります。これ一番いいのが夫婦関係ですね。夫婦っていうのは相手を知っているから結婚できるわけじゃない。信頼です。これが一番大事なの。それが契約です。ですから、離婚するっていうことは、あなたを信頼できなくなったっていうこと、他なりませんね。そのようになります。もう一つは、主従の関係の契約があります。主人としもべです。それは主人が一方的にしもべに対して命ずることができるんです。そしてしもべはそれを反抗しちゃいけないんです。守らなきゃいけないんです。でも、この契約、神様と人間の契約は3番目の主従の契約なんです。ところが、人間が主人になったらどうなりますか？私言う通り、あなたこうしなさい、こうしなさい、こうしなさい、しなきゃ罰だって形になりますね。でも神様との契約は、神様の方が愛なる方だから、愛の契約なんです。あなたが罪を犯す、そしたらあなたを裁く、ではないです。あなたが罪を犯す、私が代わりに裁かれるから、これを受け取れ。愛の契約ですね。すべてがそうです。ノアとの契約においても、今私たちとの契約においても、神様はそのような契約を私たちと結ばれているんです。ですから、私たちがどのようなことがあったとしても、神は私の責任を取ってください。ただし、私がしなきゃならないのは、その神様を受け入れることだけ。そうするときに、神様は私のことを解決を与えてくださいます。そのようにして、神様と人間との関係が新しい契約、愛の契約、それによって進んでいきました。ところが、ノアはですね、酒を飲んでしまって酔ってしまいましたね。そしたらその醜態、裸でいる醜態を見て、3人の子供たちがそれぞれ反応しました。ハムは、父の裸を二人の兄弟たちに、見ろ見ろ、うちの父は立派なこと言ってて思ったから、こんな姿なんだ。神様、神様というでも、なんだ、これは。な形で告発していきました。教えていきました。ところが、セムとヤフェテはって言いますと、父の洋服を後ろにこうかけてですね、そして後ろ向きにいて、父の背中を覆ってあげました。そして後で気がついた時に、ノアは本当にそのハムのことを喜び、そしてハムは祝福されよ。愛は多くの罪を覆うっていうことが言われておりますけれども、まさにハムは愛の行為をしました。実章に入りますと、ここで3人の子供たちの子孫のことが書かれてあります。2節からはヤフェトの子孫です。6節から出てくるハムの子孫に特に今日注目してほしいんです。そしてハムからニムロドっていうのが出てきました。ニムロド。これがまたせっかくノアの後良くなってくるはずの世界をまた混乱させていくことになってしまいました。ニムロド。どんな人だったか。狩猟者であったと書いてます。狩猟者。 口語訳聖書と新改訳聖書では、権力者ってこう書いてます。権力者。ニムロド、地上の最初の勇士って言葉が権力者となったってことを書いてます。そして彼は名高い英雄になろう。こういろいろなことが行われてきます。でも、ここで問題が出てきました。それは何かというと、ノアの後、神様中心とされていたのが、今度は人の中心に変わっていってしまうんです。人が。ですから、ニムロドっていう言語の中にですね、反抗、反逆っていう言葉もあるそうですね。反逆者が出た。主の前に王となってしまった。主の前っていうと、神様の前にへりくだって、お前王様になれって言うんじゃなくて、神様の前にとって私が王だ。って言って神様を自分の後ろにやってしまう、なくしてしまう、そういった人になってしまいました。ですからノアの後続いた救いの計画っていうのはですね、ここで一旦断ち切られていく人物が出てきます。このニムロドに関しては6節から12節まで、随分たった一人の人のために、他の人は名前だけなのかかわらず、ニムロドに関してはいっぱいいっぱい書かれてありました。ニムロド、彼の王国、実説には、彼の王国の主な町は、彼が王になってしまったんですね。ここからまた混乱が始まりました。11章に入りますと、混乱した姿が、そしてなぜ私たち社会は混乱していくのかっていうことの意味を、ここからよく知ることができます。まず、世界中は同じ言葉を使っていた。はい。何語だったでしょうか？英語だったでしょうか？日本語だったでしょうか？何語だったでしょうか？ここで大切な考え方があります。言葉、言語の言と、ことの葉っぱ、これを分けることです。世界は同じ言葉であったっていうのは、これは言語の言にしたらいいですね。そして言葉は何かと言いますならば、ヨハネの福音書の一章の一節にとても大事なことが書いてます。ヨハネの福音書の一章の一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ここの書き方の言葉は言語の言だけを書いてますね。これがとてもいい表現だと思います。はじめに言葉、これは神様です。言葉は神と共にあったっていう時に、この言葉はイエス・キリストと言ってもいいですね。はじめにイエス・キリストがおられた。イエス・キリストは父なる神様と共におられた。そして言葉はイエス・キリストは神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物はこの言葉によってできた。ですから、この言葉、全地は同じ言葉を使っていた。なんていう言葉だったでしょうか。それは神っていう言葉。そして言葉っていうのはその命を表します。ですからみんなが、全地は神、イエス・キリストを自分の命としていた。っていうこと。そういうふうにして取ることができます。そして話し言葉は、世界は8つの部類に分かれるそうですね。8種類の部類に分かれるそうです。でもその8つに分かれた、それを今ここで問題にしているのではないんです。その言葉は英語であろうが、ギリシャ語であろうが、日本語であろうが、全く何も関わりは、関係はないんですね。問題なのは、その言葉、言語の言の方です。言語の言を表現する方法が、ことの葉っぱの方です。日本語で説明する、英語で説明する、あれで説明するっていう。でも、一番の中心の命はっていうと、それは神、イエス・キリスト。これが私たち人類に与えられた言葉だったんです。ところが、東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いたと書いています。それは移動したってことですね。 では、この当時、どこからどこに移動してきたんだろうか。インドの方からヨーロッパに来たんだろうか。ここからアメリカに行ったんだろうか。はですね、その移動ではないんですね。むしろ、これは価値観の移動と言ってもいいと思います。価値観。要するに、命の移動。神っていう命。イエス・キリストという命を、それを移してしまった。どこに移したかっていうならば、これはこの世に移してしまった。もうちょっと言うならば、ニムロドですね。ニムロドに移したと言っても、まあ、言い方間違いじゃないと思います。例えば、皆さん、イエス・キリストが神様ですよ。言っていた私がですね、ある時はこう立って、実は神だったんです。っていう。神様の御前に立って、自分が神となっていくっていうこと。これがまさに価値観、命を移した。神から人に移ってしまった。そうするとどうなりますか？先ほど契約っていうのありましたけれども、これはですね、権力による契約にやってきます。愛の契約ではなくして、上の人が、力を持った人が一方的に自分自身に服従させるっていうこと。相手を殺しても構わないんですね。自分は神だからっていう、これが移ってしまった。ですから、彼らは移住したっていうのは、神っていう命から人っていう命の方に移動させてしまったと考えてもいいと思います。同じ価値基準を持つことができなくなってしまったんです。皆さんは海外に行ったこと多分あると思うんですけれども、私も随分行きました。そして、いくつかの不思議なことがあるんですけれども、言葉が通じなくても言葉が通じるっていうですね、経験をいくつもしましたね。面白いですね。アルジェリアで仕事をして、その後イスラエルに行きました。イスラエルからヨーロッパに来て、そしてヨーロッパで訪ねる人がいたんです。ドイツの上の方に一つの町があって、そこに勤めてる人がおりました。その人とは全然言葉が通じません。でも通じたんです。どうしかっていうと、アメリカのですね、エンパイアステートビルによってこう眺めてた時に、その人が隣に来たんですね。そして、なんとなくこう話しかけてくるんです。でもこっちはあんまりできないんですけれども、話しかけて、いろいろ話をして、それで住所をもらったんです。そして、ドイツに来たら私のところに来てください。泊まってください。ということを言いました。たったそれだけ。ただ分かったことは、私がクリスチャンで、私もクリスチャンだってことだったんです。これだけ言葉がですね。そして、ヨーロッパに行った時に、イギリスを回って、そこでもクリスチャンの団体と会ったんですけれども、ドイツに行って、そこのところに行ったら彼はですね、喜んで迎えてくれました。そして、なんと、2泊3日の休みを取ってデンマークに連れて行ってくれたんです。そして、アンデルセンの家なんか招待してくれたりですね、いろいろしてくれて、言葉は通じなかったけれども、本当にこの人と一つなんだな、っていうようなことを感じること。そういったことをあちらこちらで経験してきました。ですから、ことの葉っぱではなくして、神っていうですね、お互いに神を信じているっていうこと。そのことが、神様イエス・キリストがお互いの言葉になっていくってことがよくわかります。でも、ここにニムロドっていうのが出てきまして、言葉を取ってしまって、自分が言語の言、言葉になって、で自分の口から出た言葉に絶対に服従させていく。そういったような社会がここから始まってきたことがわかります。私たちは移動してはなりません。本当にこの世からですね、神の国に連れて行かれたものですから、どこまでも神様の国、そこに留まっていくべきです。そして私たち生活は違います。男女、年齢も違います。でも私たちには一つの言葉が与えられております。それはイエス・キリストっていう言葉です。さて、ニムロドが王様のように立ち上がります。そうすると人間は何をするでしょうか。それも決まっております。歴史の中でずっと繰り返してきました。まず、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを。石で 建物建てようたら大変なことです。削ったりなんかしない。でも漆喰だったら一つの形にはめてですね、レンガのようにして作れるわけですね。これは技術革新もいいところですね。それから今まではアスファルトを利用していくっていうこと。これは防水にもなりますし、いろんなことができていきます。それはいいんです。でも、この人間の能力っていうものが、さらにさらに神様から人間を引き離す方向に行ってしまっている。今、本当にこの社会がコンピューターとか電波で何でもできるなって、すごく便利なところがあるけれども、人と人との関係を引き離すようなこともいっぱい出てきてますね。自分の部屋に閉じこもってずっと何時間でも過ごせる。いろんな世界を見ることができるからです。それで満足してしまう。でもそれは本当に命の交わりなのかってならば、命の交わりではなくて、ただ知識の交わりで終わってしまう。これはとても危険なことです。でも人間が中心となるときに、人間がやることが決まってます。塔を建てることです。から町を作ることです。塔と町。町っていうのは、囲いです。囲い。昔の町は全部囲ったんですよね。自分の勢力圏の中に囲うっていうことです。そして塔っていうのは、これはシンボルっていうよりも、人間が塔になります。日本は天皇っていう塔を建てましたね。ただ日本の天皇はですね、自分の権力で人を殺すとか、そんな形でない王だったから、まだこれは良かった。でも、各部族ごとっていうか、何々藩、何々藩、何々藩、その中でいつでも戦いが起こってましたね。そしてお城なんかはまさにシンボル、塔だったわけです。王様、そこの殿様を大事にしていく、シンボルにしていく。そうしてみんなをまとめていく。だから人間が神となって人間を奴隷としていく。このような社会がそこに必ず始まっていくんですね。本当に今のロシアを見ても王様になっている人がいますね。またいろんな国にそういった人たちが出てきて自分の言葉を語る。自分が言語の源になって神になって命の源になってそして私の言葉、言の葉っぱに従えって言ってみんなを従わせていく。そういった社会になってしまっておりました。イザヤ書の14章の12節にも、堕落天使のことですけれども、私は天に昇り、王座を神の星より高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂き昇って糸高きも、神のようになろうと言いました。これは堕落天使でなくても、人間、肉の人間はいつでもこのことを考えてきますね。家庭の中で支配者になりたいし、学校で支配者になりたいし、あそこで自分の思い通り、自分の思い通りで従わせていきたいと思うのが、これが私たち人間です。私たちは今どこに立っているでしょうか？どの町、どの塔のもとにいるでしょうか？できますならば、イエス・キリストっていう塔、いつでも建てたいと思うんですね。自分の中にも。それ立てたいと思います。自分が塔になるんじゃなくて、イエス・キリストに。そして私はその塔の周りに集う一人一人、一人になりたい。要するにその町、キリストの神の国、そしてイエス・キリストを主としてお互いに交わる社会、国。これができたならば、どんなにいいだろうかと思わされます。愛する皆さん、どうか、主はこの街を見てですね、皆一つの言葉を使ってとんでもないことやる。ですからこの街を散らそうと言いましたね。これ、神様ひどいことやると思いますか？そうじゃないと思います。罪人の人間を守るためには散らさないといけないんですね。例えば世界が一人の人に支配されたらどうなりますか？もう地獄になりますね。そうです。逆に言うと多くの国々があって自由主義国がある、これがある、これがあるの方がですね、まだ人間は幸せに過ごすことができるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。もちろん 理想、目的はイエス・キリストに党になってもらって、私たちがその町で生活するってことです。アーメン。お祈りします。天の神様、今日の御言葉の時、初代の人たちがどのように生活をし、どのように神様と共に歩み、どうして神様から外れたかっていうことを、いろいろな出来事を通して語ってくださいますことを感謝いたします。ノアが神様に従って、本当に誠の自由の中で生き生きとして生活しておりましたけれども、やがてこの世に出て行った時に、酒を飲んで醜態を晒してしまいました。でも、三人の子供たちの態度、本当に愛は多くの罪を負う、またもう一人は罪を密告するっていう、このような罪と善の救いの姿を私たちに見せてくださっておりますことを感謝いたします。そして何よりも神様は世界を刷新し、また新しく作り直してくださいます。そして何よりも誠の救い主イエス・キリストを私たちに送ってくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストをいつでも私たちのシンボルとして立て、党として立て、その周りで私たちがイエス様の言葉に従って生きることができるものとならせてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。